こんにちは、牧野さん。
こんにちは。
今年もあとカレンダーが1枚
早いものですね。
12月ね、なりました、はい、寒くなりましたけれども、
今年の夏はね本当に暑くて、そして急にまた寒くなりましたから ね秋がないなっていう、そんな感じの年になりましたね。
そうですね、はい、今日はゲストの方がいらっしゃらなくて、はい、まあこれまでを振り返ってということなんですけれど、
そうですね、今日はみどりさんと私とで振り返って、はい、ね、素晴らしい皆さんにねご登場いただいたんで、思い出話をしながらね、その中から皆さんにもう一度思い出してもらいたいね、そういうお話をさせていただければと思ってます。
こういう世界があるのかと、本当に新しいことを伺うようで本当にワクワクしました。
いや本当ですね、出せ静岡の底力っていうこのテーマでねやってきてるこの番組、地味だけども一生懸命頑張ってる、そういう人をねこう皆さんに紹介できている、そういう喜びがありますよね。
そうですね、
今年もね素晴らしい皆さんにご登場いただいて、皆さんねこの FM の放送ねあちらこちらで聞いてくれてね、この前でよかったなとかね、よくあちらこちらで声かけてくれますよ。本当ありがたいと思ってます。
嬉しいですね、はい、牧野さんが応援団長で、私もサポーターの一人のつもりでおりますので、
ね、チアリーダーです、はい、
ちょっと華やかさに欠けますけどね。
いやいや、それはもう華やかですよ。本当にありがとうございます。
なんといっても一番思うのは今年の夏の暑さでしたね。
そうでしたね、暑かったですね、はい、
猛暑猛暑っていう言葉が日常のようにこう聞こえてきましたけれど、はい、
その中でね今思い出すのは安倍川の花火の皆さんですね。そうですね、ボランティア活動でね、はい、一生懸命努力されて、しかも今年はね1週間前倒しのね日程になったんですよね、はい、静岡市からのね要請があって1週間前倒しになったんだけども、それがかえってよくてね、素晴らしい天候でしたね、
うん、そうでしたね、はい、暑さがあるから夏のお祭りなんかも盛り上がるんだろうなと思うんですけれど、
そうですね、
はい、八幡のお祭りの方たちにも出ていただきましたし、そうですね、花火の方もそうですけれど、私たちは表面的なねお祭りを楽しむだけなんですが、陰で支えてくださっている方たちのご苦労というのを思い知りましたね。
そうですね、先日ね反省会あったんですけどもね、全国的にはね花火大会はねみんな中止になってるんですよ。これ予算的な問題でね、やめてるとこが多いんだけども、静岡市はね花火、浅間神社のお祭りと、それからパフォーマンスと、はい、安倍川の花火、これは静岡市のね三大イベントにしようということでね、力入れてくれましたんでね、今年もできました。ただ三大祭りといってもね、浅間神社は宮代を中心とした、ね、お祭りで、パフォーマンスは静岡市が中心となって、はい、行政府が、ね、中心となってやるお祭りだけど、安倍川花火は全くね市民町衆といいますかね、一般庶民がね自分たちの力でやるお祭りですからね、はい、それがね存続できて、しかも立派にね素晴らしい花火大会ができたのは良かったなと思ってますね。
そうですね、はい、まあ、市民としてはずっと続いてほしいなって思うことの一つですね。
そうですね、はい、
それから
静岡ゆかのね、はい、長嶋さんがご登場いただきましたね。長嶋さんはね本当ご高齢なんですけどね、
そうですね、
新しい事業意欲に燃えてね、廃油廃液そういったものをねもったいないからなんとか生かそうじゃないかということでね、それを新しいそのエネルギーに変えていく、そういう仕事を始めて、しかも事業として成功してる、うん、情熱とね努力はすごいなと思いましたね。
そうですね、はい、登場してくださった方たちがやっぱりこの道一生懸命やってらっしゃるっていう、それも素敵なんですけれど、人物的にこう魅力的だなっていう方たちがたくさんいらっしゃってね、でもその方たちがまたお年を聞くとびっくりするくらい、
そうですね、
本当ですかなんていう、ご高齢の方がね多くていらっしゃって、
ね、長嶋さんなんか ね私もあれから何度もあちらこちらでお会いしてるんですけどね、本当に元気でエネルギッシュですね、
もう楽しい時間でした。
そうですね、
本当に個性的な方で ね、
ああいう人がね、静岡にいてね、全国的な、あるいはまた世界を相手にしてね、仕事をされているという素晴らしいことだったなと思います、はい、
たくさんお話を伺っていたいなって思う方でしたけど、
そうでしたね、はい、
他にご高齢のといえばラジオ体操の方も80歳 で、お年を聞いてびっくりだったんですよ。
松井さんね、姿勢もね、いつもシャキッとしてて、声も大きくてね、はい、行動もキビキビとしていてね、はい、私も朝早くね、ラジオ体操に行くとね、もう本当に元気でね、皆さんの先頭に立ってね、頑張っているんですね。これからやはりご高齢の皆さんがね、非常に割合も増えてきますしね、しかもご高齢の皆さんが元気で生活していただいている、しかも皆さんの持っている経験とか知識をね、はい、次の社会生かそう、また生かしてくれるということが非常にいいことなんですよね。ですから今は、高齢者に対する医療制度とか年金の問題とかね、あるいは福祉いろんな問題等がありますけれども、政治家として見るとね、この福祉予算は非常に、膨大な予算がかかる、その中の高齢者の皆さんに対するね、予算も大変かかるんですけども、健康でね、皆さん頑張っていただければ医療費の問題から何からがこれは少なくて済むという、一挙両得なんですよね。ですから健康増進のためにね、皆さんこうして、しかもお年寄りがあちらこちらでね、孤独になっているケースが多い
ですね。行方不明のご高齢の方みたいな、そんなことも今年は話題になりましたけれど、
そうですね、
大問題になりましたね。
この静岡市もね、山間部ではね、40戸足らずの、部落といいますか、そういうところでもね、半数ぐらいがね、一人暮らしの村っていうのもあるんですよ。ですからそういう地域ではね、孤独になってはいけないということでね、人間の絆っていうかコミュニティ、それをね、しっかり今作ろうとしてやってますんで、そんなことを考えるとね、ラジオ体操は町場の人が多いんだけども、町場の皆さんがやはり一人っきりでない、毎朝必ずね、朝早く集まる、顔が見れる、そしてラジオ体操を通じてね、健康、これを増進させていく、これはもう本当にいいことですね。
そうですね、地域のコミュニティということでもとても重要なことだという気がしますよね。
そうですね、健康にもいいんだけど、やはり一人っきりではないっていう、この人と人のつながりをね、いつも大切にできるっていうことは一番重要ですね。松井さんたち本当に頑張っていただいてね、素晴らしいなと、思いました。
高齢のお仲間に入れては申し訳ないようですけれども、他にも俳句の島村さんですとか、星座流の先生もいらっしゃいましたね。
島村星座さんね、
本当にこうご年配ではあるんだけれど、とても年齢を感じさせないようなシャキッとした、なんか本当に武士のような、そういうこう凛とした姿がすごく私は印象に残ってるんですよね。
そうですね、自分の世界っていうか、そういうものを持っておられますよね、そのことによる人生に対する姿勢、それがこう人をやっぱ引きつけるものがあります ね、島村先生なんかは本当にね、地味なんですけどもね、長い間宇宙というね、俳句詩を創刊されて発刊しながらね、ずっと頑張っておられましてね、静岡にこういう人がいるんだっていうことをね、知っていただくだけでもね、よかったですね。
そうですね、生活の中から俳句が生まれるんだよと、大冗談に構えることはないんだよっていうお話をね、していただきましたけど、でもなかなか作るの難しいですよね。
そうですね、構えないでね、素直にね、自分の感情とか思いをね、五七五にまとめていく。
そうですね、これちょっと素直さが足りないかな。
いやそうですね、構えないでね、そのことが素晴らしいですね。言葉にすると自分の感情が豊かになるんですね、また言葉に五七五でまとめていくという、その頭の回転がね、やはり若さを保つ秘訣にもなっているかなと思いますね。
自分の生活をこうもう一度見直すっていう、ちょっと立ち止まるっていう瞬間にもなるかもしれませんね。
そうですね、それから漆原星座さんですよね、あの人はね、今世界に羽ばたいているっているんですよね、しかも古典のね、専務というその舞踊とね、新しいね、カラオケの皆さんですとかね、ダンスの皆さんですとかね、そういう皆さんとのコラボレーションというのに挑戦をしていてね、古きを守りながら新しいものへ挑戦しているというね、素晴らしい人でしたね。
本当に息が大切だっていう話をね、
そうね、
されましたけどね、民謡の方もそれからソーシャルダンスの方も出演していただきましたけれども、皆さんにとってやっぱりこう一生懸命やってることがあるっていうのは あれだけこう若々しい、そういう姿勢にもなるんでしょうね。
そうですね、
はい。牧野さんは今年本当にお忙しかったと思うんですけれど。
今年はね、忙しかったですね。まあ私、去年の8月30日の選挙当選させてもらってね、もうそろそろ1年半になるのかなという感じなんですけどね。鳩山政権を作って、そして鳩山政権が終わって、今度は菅政権になってきたということで、まあ私政治家生活始めて40年経つんですよ。市会議員、県会議員、そして国会議員でやらせてもらったんですけどね。で、私は二大政党の時代を作ろうと思って自民党を離党したんですね、
はい。
それからまあ政治活動始めて20年経ちましたね。ですからあの時の思いがやっと去年の8月20年経ってね、実現できたわけで、ところがこの1年から1年半の間にですね、政権交代したにもかかわらずね、まあ、鳩山政権と菅政権が国民のまあ期待を裏切ってしまってね、本当に政権交代してよかったのかって言われるような状況になってしまってね、非常に残念ですね。まあ、私が思うに、まあ、鳩山さんとも菅さんとも話したりしてね、私もいろいろきついことも言っているんですけど、まあ、一つ一つにね、小沢さんの問題を含めてね、けじめをつけてこないっていうのは大きいですね、それから誰もね責任を取らないっていうのもね、やはり国民の信頼を失う大きな原因ですね。それから最近はね、まあ尖閣諸島の問題等がありまして、はい、外交問題でね、日本の国家としてのね誇りとかね、国民の生命と財産、その安全をねどうして守っていくんだっていうね、そのこう気迫とか気概をね感じられないっていうんですよね。こういう問題等がありましてね、民主党としては、まあ、国民生活第一ということでね一生懸命頑張ってますけどね、もう一度大きな世界観とそれから国家観、これを大切にしてですね、やり直しだなという感じが私は今してますけどね、はい。
牧野さんはブレないからいいんだ、応援してるんだって、忘れられない前島秀明先生の、ね、言葉がありましたけれど、前島さんが登場してくださった時にもちょっと私は言葉に詰まってしまうような個人的なお二人の絆を伺ってね、あ、政治家牧野さんもこういうところがあったのだと改めて感じたこともあったんですけれど、
いや前島先生はね本当に高等学校の応援団の先輩なんだけれども、それを超えたね、なんかこう実の兄貴みたいね、本当は作品にね見られているようにね、仏さんのようなね、菩薩さんのようなね、そういう優しいね温かい人ですよね。僕はどんなにか苦しい時ね、真島先生に支えられたのかなっていう、久しぶりにね会ったらね本当にね、私もしみじみとね、恩というかね、ありがたさを前島先生にお会いした時ね思い出しましたね、一瞬私もうるうるとしちゃってね、
はい、お二人の絆の強さをね感じながら、やっぱり政治家牧野さん、それから牧野さんのこう底辺を支えているこういう熱い部分が本当にこう感じられて、私も言葉がなかったんですけれど、
そうですね、
はい、
人間ねやっぱし優しくなれるにはね、優しくされるってことは大切ですね。本当に、ね、優しくされた思いがあるとね、人に対して、ね、優しくできるんですよね。ですから僕は前島先生に優しく本当にしてもらったってことがね、今度私がね他の人に対してね優しくしなきゃいけない、また優しくできるっていうね、その原点かなと、いつも先生との付き合いを、ね、大切にねしてますけどね、はい。
本当に牧野さんはいつも活動している方たちの応援団長を名乗っていらっしゃいますけど、応援団長であり応援される立場でもありという感じね。
政治家としてはね、ほとんどね、もう選挙だけじゃなくてね、応援されている立場ですよ、だから皆さんに応援してもらって僕は政治家になれてるわけだからね、今度は政治家としてね皆さんに本当に政治の力を必要としている人、今助けてもらいたいとかね、よくしてもらいたいって思ってる人に対してね、やはり真剣にそういう思いに応えられるようにね、していくのが、まあ、私の立場かなと思ってます、はい。
まあ、ますますこれから牧野さんまだ頑張っていただかなければいけないと思うんですけれども ね、
はい、
来年はこんなことっていう抱負 ございます。
今までね、地味だけどいろいろ頑張ってきたその活動がね、
はい、
やっとこうあの日の目を見るといいますかね、皆さんが注目してくれるようなそういう状況になってきました。それでもあのノーベル賞のね平和賞の授賞式、オスロでやるのにも、ね、お招きいただいた、はい、ということになりまして、私があの人権問題、日本 の, あの国会議員で作っている人権問題を考える会の幹事長をやっていて、はい、しかもあの国際問題については私が責任者でやってきたんですよ。そういうこともありましてね、あの人権問題だけじゃなくて平和とか環境とかあるいは貧困の問題、こういった問題について真剣に活動していきたいと今思っているんですね。これはあの一国だけではねこういう問題をもう解決しないという時代になりまして、
はい、
もう全世界でねこの問題みんな共通に取り組んでいかなければならないというそういう時代なんですよね。そのことを今あの思い起こすと20年間チベットの問題とかね、ウイグルの問題とか、アウンサンスーチーさんの、ね、はい、支援問題だとか、まあ、日本国内では冤罪の問題だとかね、そういった問題一生懸命取り組んできたんです。長い間ね皆さんはね牧野お前そんなことばっかりやってるってよく、ね、言われたこともありますが、まあ、静岡市や県やあるいは国の問題だけじゃなくてねそういうグローバルな、価値観に基づいた活動を来年はねさらに一生懸命進めてやっていきたいなと今思ってます。はい、
もう本当にあの静岡だけの応援団長ではないなと、もうその精神が全世界に広がっていらっしゃるんだなっていうふうに思うんですけれど、
そうですね、はい、世界の応援団長になれればねこんなに嬉しいことはないですね。まあ、当面中国の民主化、それを支援してねあの劉行波さんやね、
はい、
大勢の皆さん命をかけて頑張っているんで、そうすることによってねアジアの全体の安全とか平和とかね安定が得られる、その中で日本も良くなるし、アジアが落ち着いてくれば世界そのものが平和になってきますんでね、そういう活動を一生懸命やっていきたいなと思ってます。
大切なことですね。とても大変だと思うんですけれど、あのぜひ期待してますのでね。
ありがとうございます
、はい、では次回なんですけど、そのオスロの話が聞けるんでしょうか。
皆さんにね、しっかりとご報告させていただきたいなと、そんなふうに思ってます。
楽しみです。
はい、
これから年末に向かってね、牧野さんもそうですけど皆さんもねあの本当にお忙しいというか慌ただしい日々を過ごされると思うんですけれど、
そうですね、
はい、この番組も今まで登場してくださった方たちを思い起こしてみると、本当にいろんな分野に環境問題の方とか、はい、地域振興の方とかいらっしゃるんですけれど、温暖化の推進センターの方もいらっしゃいました。
そうですね、
はい、それから防災の方でね頑張ってらっしゃる方もいらっしゃいましたし、はい、産業組合の前田さんですとか、
そうですね、はい、
静岡マンゴーの西本さんもいらっしゃいましたね。
そうですね、久能のね、
はい、はい、もう地域でこういう地場産業本当に頑張ってほしいなと思いますしね、はい、あとあの文化面でいろいろ活躍されている方たちもたくさん登場していただきましたね。
素晴らしい人が大勢いますね。
はい、他にもあの木遣りの会ですとか、
はい
はい、菊を育ててらっしゃる方もいらっしゃいましたね。はい、思い起こしてみるとフラワーデザインで頑張ってる方とか、あ、はい、静岡おでんの方たちもいらっしゃいました。
そうですね、皆さんね、地味だけどね、
はい、
頑張ってますよね。
はい、もう本当にいろんな方たちに登場していただいたんですけれど、はい、私はあの本当にこんな世界もあるのか初めて知ることもいっぱいでしたし、
はい、
お話を聞くのが楽しみでした。
そうですね、はい、あのこの番組はね地味だけどね一生懸命頑張ってる人をね、はい、応援していこうという趣旨ですからね。
そうですね、
はい、
そして私たちも頑張らなきゃいけないなと思うんですけれど、あの牧野さんも来年もぜひ
静岡の応援団長としてね、
はい、
まあ、世界の応援団長になれるように頑張っていきます。
ぜひ応援してますので、
はい、よろしくどうぞお願いします。
頑張ってください。